ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
2017年のお正月に一人語りでお届けした後、およそ1ヶ月近く間が空いてしまいました。諸事情で更新が遅くなってしまったこと、申し訳なく思っています。大変お待たせいたしました。でも待っていただいた分だけの甲斐のあるですね、内容を今回も用意することができたと思っていますので、ぜひ楽しみに聞いてください。まあその一人語りの中でもお伝えしましたけれども、今年また素敵なゲストを迎えていきたいと願っています。できればですね、今のサブカル系のところに加えて、もう一つこうテック系のポッドキャストの流れも取り上げていきたいと思っています。ぜひテック系でですね、このポッドキャスト番組にインタビューしてほしいというところがありましたら、お寄せていただけると、その声を持ってですね、出演の交渉をしたいと思います。応じていただけるかどうかわかりませんけれども、もう当たって砕けるでね、リスナーさんからこういう熱い要望が来てますので、ぜひお願いしますという形で当たりたいと思いますので、その熱い要望をぜひ寄せていただきたいと思います。さて今回は12回目のペガさんからご紹介をいただいて、藤もちさんに来ていただくことになりました。藤もちさんに質問がありますかということで皆さんに呼びかけたところ、いくつかの質問を寄せていただいていますので、それもまたですね、この収録の中で問いかけてお答えをいただいています。楽しみにしていただきたいと思います。では藤もちさんの紹介に続いて、早速インタビューお聞きください。藤もちさんはポッドキャストの世界でいろいろな活躍をされています。出演しているポッドキャストはスーパーヒーローファクトリー RX、 中銀島ラジオ、シュラオマルの国ラジオ、ポケビスなどなど。編集などで関わっているのはガンプラジオ、レイドラ、その他にもご当地ヒーロー東海ザーの生みの親でもあります。特撮ものへの強い愛情とともに、周りの人をポッドキャストのやる側に巻き込んでいく意欲、すごい方です。ポッドキャストの中の人、今回は藤もちさんに来ていただきました。藤もちさん、よろしくお願いします。
はい、もう喋っていいですかね。はい、しばらく喋るって聞いてたもんね。
あ、ごめんなさい、
ちょっと離れてたんですけど。はい、藤もちです、よろしくお願いいたします。
今日はゲストに来ていただいて、ポッドキャストのあれこれを聞かせていただきたいと思いますが、まず自己紹介少ししていただいてもいいですかね。
あ、はい、自己紹介ですね。はい、まあポッドキャスト、いろんなポッドキャストをしています、藤もちと言います。現在、中近東ラジオ、ガンプラジオ、シュラオマルの国ラジオ、スーパーヒーローファクトリー、あと、ポケットの中のビスケと仲間たちとか、レイドラっていうポッドキャストも手掛けたりとかしています。まあいろいろ幅広くやってはいますけども、まあそこまでチヤホヤされることもない底辺ポッドキャスターですが、今回ちょっとお呼びいただきまして出演させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。
いやいやいや、界隈では今度藤もちさんらしいというのが、非常に話題になって。まだかまだかと言われて、すいません、ちょっと収録が遅くなっていてという話だったんですけど。
はい。
なんかいろいろ手掛けていらっしゃるんですね。
そうですね。まあ、結果的にいろいろ手掛けることになったということでしょうかね。うん、もともとはその、スーパーヒーローファクトリーっていう特撮に特化したポッドキャストを始めるっていうところから始まったんですけども。
それがどのくらい前なんですか？
まあ、4、5年前にはなると思うんですけども、 はい。で、まあいろいろその番組を通じてちょっとこう交流していければいいかなと思ってたんですけども、いかんせんまあその特撮オンリーっていうことになると、相手の方がまあその知らないと、僕そこまで特撮に深くはないと言いますか、知識がないという意見もちょっとちらほらありましたので、まあちょっとその特撮以外の番組もやりたいなというところからちょっとこう幅広くやるようになったっていう感じですかね。
そもそもその特撮もののポッドキャストをやるっていうきっかけは何だったんですか？
あ、ですね、まあずーっと本当にこう僕の趣味的なことから辿っていくと、すごく、前の話になってしまって、それこそ、20年とか、25年とか、それぐらいの前になってしまうんですけども、まあ、それこそ、まあ、子供の頃から、まあ、こういうラジオごっこみたいなのは好きで、で、まあ、兄弟、弟二人いるんですけども、まあ、兄弟で、まあ、テープレコーダーを回しながら、ラジオごっこやってたりとか、まあ趣味の範囲で、まあその、アニメの曲をかけたりとかしながらね、やったりとかはしてたんですけども、まあそれを誰かに聞かせるっていうところまでは至ってはいなかったんですけども、学生時代、高校生ぐらいで、近所に、そのミニ FM 放送局、いうのをやってる方がいまして、で、まあ、この辺を語り出すと、ちょっとその、法律的にどうなのっていう話にも出てくるんで、あんまりこう深くは言いたくはないんですけども、まあ、当時はちょっと緩かったっていうことで、ちょっと、お許しいただきたいとは思うんですけども、なるほどね。うん、ちょっとその近所のレコード屋さんで、その、パーソナリティを募集してたんですね。
へえ。
当時はそんなに個人情報とか厳しくなかったので、で、その、まあ、音楽を扱ってるっていうことで、まあ、つながりがあったんでしょうかね。ちょっとわからないんですけども、そのお店の店先で、どこそこ、僕の、まあ、家の近所で、そのミニ FM 放送局をやってて、パーソナリティを募集と。まあ、学生さん、まあ、主婦、いろいろ、まあ、その時間が余っている方、よかったら、ラジオで喋ってみませんかみたいな。
へー。
チラシが貼ってありまして。で、まあ、ちょっとこの、恐る恐る、電話をしてみたところ、まあ、ぜひ、来てくださいということになりまして、たっていうところからの、ラジオの始まりっていう感じですかね。
じゃあ、ラジオごっこから、そこで、一気に。
そうですね。普通の人の家で、別にスタジオとかそういうわけでも全くなく、普通の、まあ、家で、録音してまして、で、まあ、機材もそんなに言うほど、立派ではないんですよね。まあ、本当に、誰でも買えるような、まあ、FM トランスミッターに、ちょっとこう、ブースターっていう、テレビ、の電波をちょっと増幅するような、まあ機械が売ってるんですけども、それをまあ逆に取り付けると言いますか、普通は受信する電波を増幅してテレビに映すんですけども、それを逆に、
まあ、
配線することによって、まあ、FM トランスミッターから出た電波、まあ FM 電波なので、テレビの1ちゃん、2ちゃん、3ちゃんぐらいかな、もうなんか、拾うんですけども、その電波を、ま、ちょっと増幅して、まあ、近所、まあ、本当に近所って言っても知れてるんですけどもね、数メートルみたいな感じだったんですけど、周りがま、団地だったもので、まあ、その狭い範囲でも割と人が住んでるっていう感じだったので、で、そこでま、割とちょっと、その喋ったりとかしてまして、まあそこはまあそんなに言うほど長くは続かなかったんですけども、まあ1年か2年ぐらいやって、もうなんか自然消滅みたいな形にはなっちゃったんですけども、まあその時にやったそのラジオごっこといいますか、そのまあパーソナリティごっこみたいなことが、ち ちょっと忘れられなくなってしまって。で、まあ、高校卒業して社会人になって、で、自分でサークルを立ち上げることになりまして、サークルっていうのもその同人サークルと言って、まあその、同じ趣味の人が集まって、なんかこう、みんなでワイワイやりましょうみたいな感じのサークルで、で、まあ、漫画のこと喋ったりとか、まあ、イラストを描いたりとか、ゲームの話をしたりとか、いう形で、まあ、交流をしていくサークルだったんですけども、その中で、カセットテープに録音をして、配って、会員さんに聞いていただくという、テープ形式のラジオ番組を始めたんですね。
それは藤もっちさんが一人でお話をしてテープに吹き込む。
そうですね。最初は一人だったんですけども、まあそのうちその会員さんを巻き込んでと言いますか、まあ大阪とか神戸とかでちょっと集まって、どっか一箇所、まあ、なんだろう、その、青少年会館みたいな一室が、あって、そこはまあその市民であれば誰でも借りれるみたいな感じだったんですけども、そこの一室を借りて収録したりとかして、まあ、当時はまあ別にパソコンとかもそんなに、便利ではなかったので、その、カセットテープとか CD とか、当時 MD っていうのがありまして、でその MD っていうのが、その、録音したやつを後から編集することができる、っていう録音媒体だったんですけども、で、編集するのはまあミキサーっていうそのいろんな音をまとめて一つにするっていう機械があったんですけども、その自分の声と音楽と BGM をミキサーで重ねてカセットテープに、カセットテープっていうか、MD にまずは録音して、で MD 上で編集して。その音源をカセットテープに録音して配るっていう。
へー。
形式で、まあ、しばらく、やってたんですけども。で、まあ、カセットテープだとちょっとまあ、音質が悪いっていうことで、後々その CDR っていう CD に録音する、機械とかも発売されるようになって、で、僕もそれを購入して、後々にはまあ、CD に録音して配るっていう形式になって、まあ5年ぐらいはやったかなっていう感じですね。で、まあそこからそうですね、ちょうど2010年ぐらい、あ2010年ってことはないか、2000年代初頭ですよね。1999年とか2000年とかの時期、ちょうど、その、まあ、次世代といいますか、新世代っていう、言われる時期に差し掛かった時に、まあ、ネットラジオっていうのが一時期流行ったりはしたんですけども、当時のネットラジオにはちょっと乗り切れなかったんですけども、うん。というのも、基本パソコンでラジオを聞くっていう形なんですけども、今みたいにポッドキャストとか、そういうのは全くなかったので、まあ、パソコンのホームページにわざわざ聞きに行って、そこで、まあ、再生するなり、ダウンロード？当時はダウンロードってしてたかな？まあ、してたとしても、その、ラジオじゃない、パソコンでしか聞けないっていう環境だったもので、まあ、どっちかっていうと僕今までそういうカセットテープとか CD でまあ配布してたから、まあ言ったらポータブルの機械で聞けてたわけだから、やっぱりポータブルで聞けるラジオじゃないとっていうことで、ちょっとそこからブランクが空いて、まあラジオからは離れてたんですけども、2010年、あれ何年かな、iPhone が発売、されましたよね。
うん。この前10周年だって言われてるので、2007年になるんでしょうかね。
ぐらいですか。
うん。うん、
で、まあ、初めて出たその iPhone3D やったかな？なんかそういう名称だったと思うんですけども、本当に最初に出た iPhone を買ったんですけども、まあ、その iPhone の中で、そのネットラジオが聞ける、 ていう環境が、まあ、あるよということで、最初は、なんていうのかな、ストリーミング再生ができるネットラジオ、ネットラジとか、なんだったかな、ライブチューブとかっていうのがあって、で、割とそういうところでラジオをやってる人が多くて、僕もそれを誘われたりしたんですけども、まあ言ったら今で言う、ツイキャスとかみたいな感じですかね。
うんうん、
まあ一方的にこっちがラジオ、まあ、喋って、コメントっていう形でリスナーさんからリアルタイムで受けて、それに対して、反応して喋るっていう形式なんですけども、どうも僕はそれが苦手で、あらかじめなんかこう考えたりとか、一人で喋ったり、友達とか喋ったりするのを配信するのはまあ、いけるんですけども、リアルタイムに突っ込まれたりした時にちょっと反応に困るっていうのがちょっとありまして、で、なんか他に自分ができそうなやつがないかなって、いろいろ探した時に、ポッドキャストを見つけるんですよね。で、こういうのがあるんだ。ポッドキャストっていう形であれば、自分のやりたいラジオに、まあ、合致してるかなと思って、いろいろ聞くようになりまして、で、まあ、おすすめポッドキャストっていうところの中から、やっぱり聞くようにはなるんですけども、まあ、その、一応検索っていうことで、自分の趣味に近しい、まあ、アニメとか特撮っていう検索で、いろいろポッドキャストを探し出したっていうのがきっかけで、で、まあ、いろいろ聞いて、で、中で、まあ、その、スカイプで喋りながら録音をしてるっていうのがあって、それに、ちょっと一回ゲストで出させてもらったことがありまして、で、その時に、まあ、ちょっといろいろお伺いして、自分でも、できないかなっていうことで、約1年ぐらいかな。まあいろいろ調べて、で、やっと配信できる環境が整って、まあ満を持して配信するときに何がいいかなっていうことで、始めたのがそのスーパーヒーローファクトリーっていう番組だったんですね。で、そのスーパーヒーローファクトリーっていうのはもともと、その僕が、20代の時にやってた、そのテープ番組、の中でやってた1コーナーだったんですよ。まあ、その、番組は、もうそのサークルのことを中心に喋る番組だったんですけども、まあ、アニメのことを喋ったり、まあ、特撮のこともそうですけども、ゲームのことを喋ったりという、まあ、割とそういう、サブカルのことに関しては何でもテーマにするっていう番組だったんですけども、まあ、その中の一コーナーとしてスーパーヒーローファクトリーっていう特撮のことを喋るコーナーっていうのがあって、で、それをまあ、一つの番組っていうことで、やるようになったのがその番組なんですけども。
じゃあ、テープ、MD、CD から、まあ、ようやくそのネットの、ラジオというか、ポッドキャストにたどり着いて。
そうですね。
うん。番組を始めていくことになったんですね。
はい。
その時の、こう、ことってよく覚えてます？
まあ、覚えてるといえば覚えてますし、一部その記憶が飛んだりとかしてる部分はあるかもしれないですけども、
どうでした？その、自分が喋って、こう、インターネットを通して音声が配信されていって、その向こうに聞いてる人がいるっていうのは。
そうですね。まあ、一時期、そのテープとか CD で番組を配信してたっていうこともあったので、誰かに聞いてもらうっていう分に関しては特に、まあ今まで通りという感じではあったんですけども、そうですね。そんなに言うほど、例えば、インターネットで配信すると、まあ、極端な話、全世界の人が聞けるよっていう、ことにはなるんですけども、そんなに言うほど世界の人から反応があるかっていうと、そうでもないわけですし、まあ、どっちかっていうと、自分から、こんなことやってますよと、どんどんアピール しないと逆に広まらないぐらいの、なんていうのか、まあそれはポッドキャストっていう媒体の特徴なのかもしれないんですけども、もっとそういう YouTube とかニコニコ動画なんかを使ってたら、どうなってたかはわかんないんですけども、逆にそうやって自分からどんどんアピールしないと広まらない世界だなーっていうのはちょっと感じましたね。なので、まあ緊張とか、そういうのよりもは、どうやって広めようかなっていうところが気になってたっていう感じでしょうか。
じゃあより多くの人に聞いてもらいたいっていう気持ちを持ちながら、こう続けてらっしゃったんですかね。
そうですね。そういう時期もありましたけど、まあ、ただ、喋ってる内容が、すごく、まあ、偏っていると言いますか、ニッチな内容なもので、まあ、そんなに言うほど広げても、しょうがないかなっていうか、まあ、広めるっていうか、いろんな人に聞いてもらうために、内容をマイルドにして、喋りたいことが喋れなくなるよりもは、まあ、ほどほどの、リスナー数でやっていく方がいいかなっていうところに最終的に落ち着いてはいるんですけども。
じゃあやっぱりそれは、多くの人っていうよりは、自分が話したいことを思う存分話せるっていうことが結構大事なんですね。
まあ、ポッドキャストに関しては、僕はそっちの方が性に合ってるかなとは感じましたけども、まあ、そのいろんな僕もポッドキャストを聞いてるので、本当にそうやっていろんな方に聞いてもらうために、頑張ってる人たちもいっぱいいますんで、まあそういう人たちの努力っていうのをね、まあ無限にはしたくないんで、まあそれはそれで本当にすごくいいことだと思うんで、頑張って広めてほしいなとは思ってはいますけれども、まあこと自分に関しては、今のスタンスが一番、まあ気楽でいいかなっていうところに落ち着いてる感じですね。
そして少し話をまた進めていきますけれども、この特撮もののポッドキャストだけではちょっと飽き足らなくなったんでしょうかね。もう少し違うこともっていうようなことで、違う番組も手掛けていくことになるんですか？
そうですね。その次に手掛けになったのが中近東ラジオっていう番組なんですけども、この番組は、もともとはですね、スーパーヒーローファクトリーという番組で、もっこもこパレードっていう、そのネットラジオの集まりがありまして、大阪の方を中心に活動してる、まあグループといいますか、まあチームみたいな感じなんですけども、まあそこにちょっとその参加をするということがきっかけになって、その、もこもこパレードがやってるイベントをちょっと見に行ったことがありまして、まあ、そこは、なんていうのかな、すごい空間で、まあ、それこそその芸人さん、大阪の方で、まあ、芸人とか、あと地下アイドルとか、そういうことを、されてる方が、まあ、集まって、イベント会場で、まあ、ラジオ配信してるっていうところって、うわーっとこう、ちょっと、僕らとは全然違う、世界だなっていう。
もっと本格的だったっていう意味ですか？
まあ、そうですね。なんていうのか、ラジオやってる、ポッドキャストをやってるっていうところでは、共通はしてるんですけども、なんていうのか、なんていうか、やっぱり、リスナーさんを楽しませたいっていうことに関しては、もう、僕らのような緩い感じでやってるんじゃなくて、本当に、まあ、言ったら、イベント会場でお金取って人を集めてて、まあ、番組をやってるんですから、その、気合の入り方が違うというか、そういうのがあって、ちょっと、僕がこんなところにいていいんやろかって思うこともあったんですけども、ただ、なんか、まあ、せっかく入れていただいたので、まあ、なんとか混じりたいなと思いつつ、 ちょっと参加はさせていただいたんですけども、まあちょっと月に一回大阪に、月に一回っていうか2ヶ月に1回かなに、まあその大阪の方で会議があるので、そこに参加するっていうのがまあ一つの条件みたいなのがあったんですけども、まあちょっと、現在、その愛知県の方に住んでいるもので、まあなかなかちょっと行けないっていうのもあって、どうしようかなっていう時に、まあそのもこもこパレードの中で知り合った、まあネヒさんっていう方がいるんですけども、まあその方がまあツイキャスを個人でされてて、でそこに僕が聞きに行っていろいろとちょっと話をしてる時に、まあちょっとなんか番組一緒にやりたいねっていう話になりまして、で、じゃあちょっと一回みんなでスカイプで集まって話だけでもしてみましょうかということでちょっとスカイプで、何人か集まって相談みたいなことをしようっていうのがきっかけですかね。でその時のまあメンバーが僕とネヒさんと、エニグマさんっていう方ともう一人、まあ、あの、女の子が、その時はいたんですけども、で、その4人で、一回ちょっとやってみようか、ということで、で、まあ、タイトル何にしようかな、っていう、いろいろ、ああだこうだ、っていう喋ってたんですけども、まあ、僕が愛知県に住んでて、で、ネヒさんとエニグマさんは、まあ、大阪、神戸に住んでて、で、まあ、その、女性の方は、その、あそこは何県？神奈川県になるのかな？まあ、ちょっと、まあ、神奈川と静岡の県境ぐらいなところに住んでて、まあ、ちょうど、まあ、中部地方、まあ、近畿地方、まあ、ほぼ関東地方にパーソナリティが分かれてるなっていうことで、まあ、その頭を取って、中近東ラジオってどうですか？みたいな。話で始まったっていう。
そうなんだ。中近東ラジオって今までなんかアラブのニュースとかなんで特撮からそこに行くんだろうなと思ってたんだけど。
そうなんですね。それはよく言われるんですけども。
はい。
実はその別にそのなんていうのかなそのあっちの方の外国の方の中近東ではなくて、まあ日本の中部地方、近畿地方、関東地方。の、まあ、一部を取って、中近東っていうことで、まあ、そういう世界情勢的なことは、まあ、一切喋らないと言いますか。
逆に中身は？
中身はもう本当に、なんていうのかな、今でこそ、時事ネタとか、割とそういう、なんていうのか、下世話な話題を、まあ、中心に展開しているような。まあ、それは、なんていうのか、メンバーの構成上、そうなっていったっていう感じではあるんですけども、もともと、そういう、ちょっと僕が、まあ、その、なんていうのかな、その、ラジオをやってる割には、コミュニケーションがちょっと苦手っていう、いわゆるコミュ障っていう、まあ、自虐的なネタで、まあ、まあ、コミュ障なんでね、みたいな、まあ、話をしたところ、いや、僕もコミュ障だよ、私もコミュ障ですよ、っていう話になりまして、ああ、じゃあみんなコミュ障なんだったら、そういうコミュ障のラジオをやりましょうか、っていう、はい、感じで、まあ、やってたんですけども、まあ、じゃあ、でも実際、そういうコミュ障についてどうのこうのっていう話をしようと思ったところ、どうも話がやっぱりネガティブな方に行くと。まあ、それは、まあ、当然といえば当然なんでしょうけども。まあ、それを面白おかしく喋れるんだったらよかったんですけども。まあ、当時は、まあ、その、面白く喋れることができるのが、ネヒさんぐらいしかちょっといなかったもので、まあ、エニクマさんも、まあ、面白いことは言えるんですけども、まあ、基本、ネヒさんがボケて、エニクマさんがツッコミみたいな形に、なってたので、で、僕と、その女の方が、たまに相槌を打つっていうような、まあ、そういう展開はちょっと厳しいなっていうのもありまして、 まあ、特にそのコミュ障っていうのにこだわらなくていいよねっていうところから、まあちょっとタガが外れてっていう感じで、じゃあまあ喋りたいことを喋っていったら最終的にこうなっちゃいましたっていう感じですかね。なので割とそういう中近東ラジオは下世話な話題とか、まあぶっちゃけトークみたいなのをやるっていうスタンスになりまして、まあそれゆえに、まあその賛否両論といいますか、まあその人を選ぶといいますか、まあどなたにも安心して聞いていただけるような内容ではないかもしれないんですけども、まあハマる人にはハマるっていう感じを、まあちょっと自負してやっていこうかなっていう感じですかね。で、まあそれはそれで、まあやりつつ、やっぱりいろんな僕も趣味を持ってるので、まあちょっとその、ある程度趣味に特化したラジオもやっていきたいなっていうこともあって、で、まあ特撮が好きで、で、まあその特撮つながりで、ご当地ヒーローっていう、まあ個人とか、まあ、なんていうのか、地方団体、まあその青年団っていうのかな、みたいな、まあ、小さな団体が、運営してる、まあ、ゆるキャラみたいな位置づけの地域活性型の、ヒーローっていうのが日本には、まあ、いくつかあるよということで、まあ、そういうヒーローを調べるようになって、で、まあ、そのうち何人かの方と、まあ、仲良くさせていただくようになって、で、まあ、ヒーロー活動で、そういうローカルヒーロー、ご当地ヒーローっていうのは、まあ、基本的に、実際に、そういうスーツを着てっていうとちょっと夢がないかな。まあ、いわゆる変身して、イベントとかに出て、お客さんを盛り上げるっていう、手でやってはいるんですけども、九州、福岡の方で、活動されてる、シュラオマルさんっていう方がいまして、で、もともと、まあその方とも、ツイキャスとかを通じて、まあ、仲良くさせていただいた感じで、一回そのスーパーヒーローファクトリーっていう特撮ポッドキャストでもゲストでお呼びしたっていう、まあ、経由もありましたので、で、それをきっかけに、シュラオマルさんも、ちょっとそういうラジオ、ネットラジオみたいなのを、やってみませんかっていうお話をしたところ。
それは藤本さんの方から持ちかけた。
そうなんですよね。そのツイキャスで修羅丸さんが喋られてる時に、その修羅丸さんっていう方が、その北九州市の方に小倉城っていうお城があるんですよね。で、そこを拠点に活動されてるという話をされてたところ、その小倉城っていう名前が、コクラジオに聞こえるという、まあ、その、僕が、その、コクラジオってなんか、コクラジオに聞こえますねっていうところをしたところ、しまして、じゃあ実際にそのコクラジオっていうのをやってみませんかっていう、話をしたところ、面白そうですね。やってみましょうっていう、話になりまして、で、そっから、そうなんですよね。まあ、乗ってくれる方はあんまりいないんですけども、実際は。いろんなヒーローさんに、まあ、割と、その、ラジオどうですか？興味ありませんか？っていう話はしたんですけども、まあ、興味はあるけどっていうところ、まあ、やるとしたらやっぱり動画かなっていう。やっぱりね、そのニコニコとか、YouTube とかでやった方が人が集まるしっていうこともあって、で、実際にキャラクターとして活動してるのに、その、キャラクターっていうところを出さずに声だけでやるっていうのもどうかなっていうのもあるんで、やっぱりやるとしたら動画かなっていう人がやっぱり大半だったんですけども、まあ、シュラオマルさんに関してはちょっとそのネットラジオに、まあ、興味を持ってくださって、で、まあ、ちょっとやってみましょうかということになって始まったっていうのがそのシュラオマルのコクラジオっていう、ポッドキャストですね。はい。で、まあ、そっちの方は割と僕の、 趣味と言いますか、まあ、やりたいテイストでやらせてもらっているっていう感じですかね。うん、僕はあまりメインを張らずに、メインはあくまでもその、シュラオマルさんで、まあ、シュラオマルさんもその、ローカルヒーローとして活動されているので、当然、やっぱりファンの方もいるので、そういうファンの方に向けてなんかこう、発信するみたいな、ラジオで、まあ、その、お便りっていうのも募集しながら、まあ、その、スーパーヒーローファクトリーも、中近東ラジオも、まあ、一応お便りは募集してるんですけども、そんなに言うほど、まあ、そんなに毎回どっさり来るような番組ではないんですけども、まあ、国ラジオに関しましては、その固定したリスナーさんといいますか、ファンがいるので、その方に呼びかけたら、割とこの、毎回、まあ、多くて10通とかいうお便りが来たりするもので、そういうお便り形式のラジオっていうのもちょっとやってみたいなっていうのがあって、で、今に至るっていう感じですかね。
じゃあメインじゃないんだけど、こう自分のテイストをそこで出しながら関わって
る、ね。そうですね。はい。で、そこで割とちょっともう、ポッドキャストに関してもいろいろ考えるようになりまして、で、まあ、これはあくまでも僕の持論なんですけども、その、僕も昔はその、話にも出しました、その、同人サークルっていうのをやってたんですけども、このネットラジオ、ポッドキャストっていうのは、同人誌っていうのにすごくテイストが似てるなっていう。
うん、というと？
というのも、その、同人誌っていうのもやっぱり、その自分の趣味とか、どっちかっていうと、その、なんていうのか、商売として、まあ、やってる方ももちろんいますけども、まあ、本当に自分の書きたいことを書いてるっていうのが多くて、で、まあ、そういう、即売会っていうところを回遊して、まあ、いろんな方に呼んでもらうっていう形で、まあ、利益っていうのも本当に、なんていうのか、その、制作にかかった費用を、まあ、回収して、トントンにできれば、まあ、いいかなぐらいの。
なんだったら持ち出しの方がね。
まあ、そうですね。下手したらそういう自分で自腹で出してる方の方がもう本当に多いんじゃないかなっていう。感じだし、あと、まあ、いろんなジャンルがあったり、いろんな考えがあったり、それこそ本当に、まあ、プロにはなれないけども、その、なんていうのかな、心持ちとしてはもう、プロ並みと言いますか、まあ、やる以上は、楽しんでもらわなければ意味がないっていう形で漫画描いてる方もいるし、本当に、ま、ただ単に自分が見たい、読みたいものを、ま、漫画にしましたっていう形で書いてる人もいるし、ま、絵が上手い人もいれば、下手って言ったらちょっと語弊がありますけど、まあ、なんていうのかな、まあ、その、素人レベルというと、ま、これも語弊があるかもしれないけど、まあ、ま、その、絵の上手い下手みたいなのもあるし、ただそういう、うまいからとか、下手だからとか、得意だからとか、苦手だからっていうのも関係なく、もう、本にしたいというところで、まあ、その、自腹切って本にして、まあ、よかったら読んでくださいっていう感じで、販売してるっていうのが同人誌っていうのもあるので、まあ、そういうテストに似てるかなということで、で、まあ、自分は、ポッドキャストをその、音の同人誌だと、まあ、捉えているところもあるんですけども、じゃあ、まあ、その、ポッドキャストをやるにあたって、まあ、同人誌っていうのはね、その、いろんなジャンルで本を出したりとかはするんですけども、まあ、ポッドキャストにおいても、そういういろんな、趣味、趣向、テイストで、ラジオをやるっていうのも、いいんじゃないかなっていう感じになって、で、割とその、なんていうのかな、テーマとか、趣旨を決めて、どういうかな、まあ、ラジオというよりも、なんか一つの作品を作るような感覚で、まあ、やり始めたっていうのが、まあ、今の現状っていう感じですかね。
なるほど。そうすると、ちょっと番組の作り方、関わり方っていうのが、こう、喋る当事者っていうよりは、 なんでしょう。ちょっとこう、プロデュース的な
関
わりになるんですかね。
はい、まあ。プロデュースとか、ディレクションとか、まあ、ぶっちゃけもっと、なんていうのか、地味な、まあ、一スタッフみたいな感じでも、何かしら関われたりするだけでも、なんかこう、あ、参加してるなっていう感覚になれる、まあ、趣味かなっていう感じで今やってる感じですかね。
となると、そういう風にして関われば、まあ、まあ、関わりの濃い、薄いはあるにしても、いろんな番組と関わったり、こう、なんて言うんでしょうね。作り上げていく仲間になったり、できますよね。
そうですね。まあ、一緒に番組を作れるようになれば、本当にそれこそ、まあ、輪が広がるっていう感じにはなるんですけども、まあ、その、リスナーさんを通じて、まあ、広がるっていうのもありますし、何かこう、例えば、まあ、リスナーさんの中でも、まあ、僕もなんかこう、ポッドキャストをやってみたいけども、あんまり知識知らないし、なんかこう、ブログの構築の仕方もわかんないし、ちょっと、難しいなっていうことで、二の足踏んでる方の、ちょっと背中を、ポンと押してあげれるような存在になれたら、やってて、すごくこう、なんていうのか、やりがいがあると言いますか、ポッドキャストやっててよかったなっていう感じになるかなっていう、感じにも思ったりはしますね。
そうやってやってみようかなと思う人がちょっと躊躇してるのを見ると、こう、腕が鳴ると言ったら変だけど、おって思って、こう、関わってあげたくなるんですか？
まあ、そうですね。まあ、僕の内心としてはそういうところもあるんですけども、実際、僕と同じように思っている方が、まあ本当に最近すごく多いので、僕がどうこうしなくても、大体皆さんもすでにそういう、なんていうのかな、こう後押ししてくれる方を見つけて番組を始められる方の方がやっぱ多いんですよね。なんで、まあ、それを温かく見守ってるっていうのが今の現状っていうのは、あるんですけども、まあ、そうやっていろんな、人と関わって見ていて、まあ、それでもなんか二の足踏んでるようであれば、僕でよかったら協力しましょうかっていう声かけをさせていただいてるっていう感じですかね。
そうですか。そうすると、ポッドキャストを始めている方々が、まあ、あ、そうですね。同人のそのサークルのことを考えてみると、なんかこう、躊躇してる仲間がいたら、おいでおいでよ、一緒にやるよ、とか、こういうのできるよ、君もできるっていうのとか、ありますよね、なんかそういう雰囲気。
そうですね。はい。
それがこう、そのまんま、こっちでもなってる感じかな？
そうですね。まあ、ただ、僕が、その、言い出しっぺというか、僕が中心になって何か、そういう、なんていうのかな、そういう一大集団みたいなのを何か作りたいとかいう感じでもないので、どう言ったらいいのかな。僕が例えば何か、そういう大きなムーブメントみたいなのを発足して、こういう大きな何かをしようっていう、感じではないんですよね。それはちょっとよく誤解されたりはするんですけども。
それはないんですか？もっこもっこ第二弾。
パレードみたいな、そうそうそう、そういう大きなものをなんか作ろうっていうのが、僕の中にはないんですよね。やっぱり、その中心人物になるっていうのは僕は自分では無理だと思ってるんですよ。人にはよく、藤持さんだったらできますよって言われるんですけども、いや、僕はもう、やっぱ自分のことは自分でよく分かってるので、そういうのはできないっていうのはもう本当によく分かっているんですよね。やってもそうやって人間関係のトラブルを起こしたりとかするのが関の山っていうのがもう分かってるんで、まあ、もうそっちの方にはもう行かないというのは決めてるので、そういうことがもし誰かやりたい人がいれば、まあ、バックアップはしたいなと。
ああ、そこでもディレクター的にね。
ありますけども
関わり、はい、うん、それはすごいですよね。
僕が中心人物になると絶対トラブルを起こしますんで。はい。なんで、それはもうやめとこうと、避けとこうと思ってはいるんで。
先頭に立って旗振るよりは、ちょっと後方からこう、すべてのことをディレクションしてっていうのが合ってるんですか？
まあ、すべてとまでは言わないですし、やっぱり、ポッドキャストにしても何してもやりたいっていう人はやっぱり自分でやりたいっていうのがあるんですよね。僕もよくCM 制作とかジングル制作とかを、まあ、お手伝いするっていう声かけもしたりはするんですけども、やっぱり、自分でやりたいと、いうことで、まず自分でチャレンジして、それでもどうしようもなければ藤本さんにお願いしたいですね、みたいな話を聞くことがやっぱり多いので、もう自分でやりますっていう感じではなくて、こう、やっぱり、もし何かあったら、お手伝いしますよっていうことで、まあ、安心して、まあ自分で、まあ頑張ってみてくださいっていう、まあ、後方支援をするっていうのが、一番合ってるのかなっていう感じで、まあやってはいますけどもね。
まあ今までそういうふうに、まあね、いくつもの番組に関わられてるっていうのを聞いたときに、いや、どうしてそういうふうになるんだろうなと思ってたんですけど、
うん、
ああ、納得がいきました。そういう関わりなんですね。
そうです。あまりそういうところっていうのは表には出ないですからね。どうしてもダイレクトメールとか、そう、人には見えないところでやり取りするっていうことが中心になってきますし、まあ、うまくいけば、番組として立ち上がったりして、その時に、あ、藤本さんに協力してもらいましたっていうような名前は出るかもしれないけど、そうじゃなかったら、話の中で消えていくことですから、まあまあ、なんていうのか、地道な活動かもしれないですけども、やってて、無駄にはならないんじゃないかなと思ってますかね。まあ自分の経験にもなるかなっていう感じですね。
そうしたらですね、リスナーさんから質問も来ているので、それね、せっかくですので答えていただきたいと思うんですが、ですね、そうですね、あんまり時間も限られていることなので、クリティカルさんからいただいた、トーカイザーというご当地ヒーローの原作をなさってますが、きっかけを教えてくださいという、こちらの質問、はい、いいですか？
そうですね。まあ、先ほどちょっと、まあ、言いかけてたところではあるんですけども、まあ、もともと特撮が好きということもあって、で、その中の一環として、まあ、全国にはご当地ヒーローがいるよ、というところを知りまして、で、まあ、僕も、いつかは作れたらいいな、みたいなことは軽く思ってまして、で、最初は、やっぱり地元が神戸市なので、神戸でローカルヒーローを作りたいなーっていうのは思ってたんですけども、やっぱり調べてみると、結構神戸、地元神戸ってローカルヒーローいっぱいいるんですよ。そうですね。まあその有名、無名、まあその問わずで言えば、
へ
え。それこそ本当に神戸芸術大学っていうところで、まあその造形をやってる生徒さんなんかが、もう、自分で授業の一環としてヒーロースーツ作って、で、毎年毎年出ては卒業して、出ては卒業してっていう感じで活動してるっていうのもあるし、まあ、まあ、神戸に限らず兵庫県というところを中心に活動してるローカルヒーローも何人かいますんで、まあ、あえてここで作ることもないかなっていう、ところでちょっと優先順位が下がりまして、で、まあ僕が今住んでるその愛知県の東海市っていうところでいろいろ検索したところ、まだ東海市にはローカルヒーロー、ご当地ヒーローがいないということで、じゃあ作るとしたらどんなヒーローになるかなっていうのをいろいろ脳内で考えるようになりまして、で、まあね、そういう5人揃って、東海じゃーみたいな。最初はそういうところから始まったりとかはしたんですけども、まあ、そういう戦隊みたいな形になると、それこそ大御所になってくるんで、やっぱちょっと現実的には難しいかな、みたいな。 作るとしたら、一人で活動できるような単体ヒーローかな、みたいな感じで、まあ、それだったら、東海だとか、東海院とか、まあ、いろいろ考えてたんですけども、まあ、戦う帝王と書いて、東海ザーと読ませるっていうのもいいかな、かっこいいかなっていうことで、まずその東海ザーっていう名前が決まったっていう感じなんですけども、まあ、そうやって脳内で考えてるうちに、まあ、ちょっとその、ツイッターを経由して、その、縄の方で、まあ、その縄書店っていう本屋さんがあって、で、そこのご子息、まあ、息子さんが、その、なんだろう、ナインティナインのオールナイトニッポンっていうラジオ番組があって、そこの常連リスナーさんだと、いう話で、結構その、ナイナイのオールナイトニッポン聞いてる方には有名な人ですよという話で、まあその、書店ボーイさんっていう方なんですけども、その、東海市といえば書店ボーイさんがいるところですよねっていう、まあ、リプライをいただいて、で、え、そんな方いるんですか？いや、初めて聞きましたっていう、僕がちょっとその時はリアクションが薄かったですけども、その、書店ボーイという単語を、その方が、その、あれ、なんて言うんだったっけ？ネゴサーチって言うんですか？をされたらしくて、なんていうか、今、お話にありました、書店ボーイと申しますっていう形で、
返事が来たんです
よ。
ね、
そうなんですよ。僕らの、そのツイートに、はい。で、っていう形で、驚いて、二人で驚いて、で、まあ、相手の方も、すごいことですよ、これはっていう、すごい白熱してるし、で、僕も、何みたいな感じになりまして、で、まあ、その、申し訳ございませんと、なんか、こう、知らないな、みたいな、変なつぶやきしてしまって、ごめんなさい、みたいな、なんか、街の小さな本屋さんですよね、みたいな言い方しちゃって、ごめんなさい、みたいな感じで、すいません、今度、ぜひ、ちょっと挨拶させにいただきますっていうことで、実際にその縄書店に、その書店ボーイさんに会いに行った。
ほ
ー。ということがありまして、で、その時に、まあ、いろいろ話を聞きまして、で、その書店ボーイさんも今は、当時 YouTube でラジオをされてたんですよね。
ほ
ー。はい、勝手に縄ラジオっていうタイトルの、その、縄書店を、発信源にして、その、地域限定の縄のことについて喋るラジオっていう、されてまして、で、まあ、同じ、そういう、まあ、その、形式は違いども、ラジオをやってるっていう、ことで、で、まあ、話がちょっと盛り上がりまして、で、ポッドキャストも、どうですかっていう話を、まあ、しまして、で、その、書店ボーイさんも、その、YouTube のラジオを、ちょっとポッドキャストでもやってみたいっていうのは思ってたらしくて、ただやり方がわからなかったので、まあ、ちょっと躊躇してたと。いうところで、じゃあそのやり方教えますよっていうところで、ポッドキャストでも配信するようになって、で、まあ、それが縁で、まあ、二人で一緒になんか新番組やりましょうかっていうことで、あるラジオをやることになりまして、で、そのラジオの中で、東海市にご当地ヒーローを作ろうっていう、東海ザープロジェクトっていうコーナーを作ったんですよね。
お
ー。で、そこでその東海ザーとはこういうヒーローだみたいなのをまず声でアピールするっていうところからスタートして、まあ、当然そのリスナーさんだってそんなに言うほど聞いてるわけでもないし反響なんか全然なかったんですけども、まあちょっとそうやって話がラジオの中で盛り上がっているうちに、やっぱり実際にご当地ヒーローとして活動するんだったらやっぱりスーツ作らないと話にならないよねっていうところで、まあ考えていたところ、たまたまそういうヒーロー活動で知り合った 同じくそういうヒーロー活動されてる方に、よかったら、うちで、格安で作りましょうかという、お話をいただきまして、
はい。
おう、ということで、その書店ボーイさんと相談しまして、まあ、じゃあちょっとお金出し合って作りましょうかと。まあ、具体的にいくらっていうとちょっといやらしい話にはなっちゃうんですけども、まあ、そうですね、原付き1台分って言っときましょうか。うん。なので、2人でお金出し合って買えない値段でもないなと。で、そういう、なんていうのかな、そのオーダーメイドで、スーツ作ってもらおうと思ったら、本当はもっとするんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、うん、十万。
うん、うん。
とか、もう下手したら、うん、百万っていうお金は本来かかるんですけども、それを、言ったら、スクーター一台分で作ってくれるって言うんだったら、それはまあ、ねえ、お安い話じゃないですか。
しかもね、二人で半分ずつ。
うん、そうですね。なんで、ちょっと思い切って、その話に乗っかりまして、で、出来上がったのが、東海山なんですよね。んで、まあ、スーツができましたと。じゃあ、早速、なんかそういう、なんかやりたいなっていうところに、たまたま、東海市の方で、なんだろう、そういうイルミネーションっていうんかな、その11月の末ぐらいの時期やったと思うんですけども、そういう、駅前の公園を、イルミネーションで、こう、きらびやかにして、で、で、店、夜店とかを、ガーッと、やって、まあ、人を集めるっていうイベントがありまして、そこに、まあ、たまたまお呼ばれ。
お
ー。して、まあ、華々しくデビューを飾ったと。はい。で、デビュー当日から、その、地元の、その、ケーブルテレビの方に取材を受けたりとか。
もう公認キャラクターじゃないですか。
いやーっとね、公認まではやっぱり至ってはいないんですけども、あくまでもその、個人レベルの、感じではあるんですけども、そういう地元メディアの、まあ、ケーブルテレビとか、FM ラジオ、ミニ F、コミュニティ FM か、に、お呼ばれしたりとかして、まあ、マスコミデビューとかもさせてもらったりして、ちょっと、華々しく、ちょっとさせていただきまして、はい、現在に至るっていう感じですかね。
へー、そうなんですね。ああ、興味深い。ですね、次の質問、今度、今の質問、クリティカルさんで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
達也さんからも来ていてですね。
ありがとうございます。
最初に聞いたポッドキャスト、配信中でおすすめのポッドキャスト、教えてください、ということなんですが、最初に藤持さんが聞いたポッドキャスト番組って覚えてらっしゃいます？
最初に、僕がその iPhone を買って、で、その、ポッドキャストのアプリに、その、登録して聞き始めたっていうのが、まあ、いくつかあって、で、その、ほとんどはもう現在ではもう終わっちゃってるんですけども、ど今現在でも続いてる、ポッドキャストの中に、前回、この番組に、その、中澤さんのラジオにも出演された、沢田信也さんの、狭くて浅い奴らがありまして、はい。で、まあ、その、沢田さんの、その、狭くて浅い奴らじゃないんですけども、沢田さんが当時されてた別番組に僕が、スカイプで出演させてもらったっていうのが、はい、きっかけになりましたので。
へー。はい。
で、その時に沢田さんにいろいろその、ポッドキャストの配信の仕方とか聞きまして、最初は、その、ケロログっていうポッドキャストで、まあ、その、沢田さんたちは配信されてたんですけども、僕の方の環境ではそのケロログにどうしてもログインができなくて、で、全然ケロログで配信できないんですけど、って、その、沢田さんに、なっついたところ、その、まあ、それ、ケロログはそれがデフォですよ、と。なので、諦めてそれで、粘って配信するか、もう別の、配信ブログで配信するか、ですかね、っていう教えていただいて、で、僕も結構その、イラチって言ったら、ちょっと方言になっちゃうんですけども、まあ、その、すっと配信できなければ、もうイライラしちゃ もんなんで、まあ、じゃあ、まあ、ケロログじゃなくて、まあ、シーサーブログの方で、配信しよっか、ということで、
うんうん、
まあ、シーサーブログの方で、まあ、1年ぐらいかけて、まあ、勉強して配信するようになったっていうのがきっかけですかね。なんで、やっぱりその、狭くて浅い奴らが、まあ、最初といえば最初になりますかね。
今、配信中で、おすすめのポッドキャスト教えてくださいって言うんですけど。
ああ、もういっぱいありすぎて、それは本当に困りますね。はい。僕はもうあんまりこう、ランキングとかつけるのが嫌いな方なので、まあ、おすすめポッドキャストもしあげろって言うならもう本当にいっぱいあげたい方なんですよね。
なるほど、なるほど。
なんで、どれか、っていう形になるとちょっと何とも言えないと言いますか、
うん、
まあどれを一つ選べっていうとちょっと難しいし、言っちゃったところでまあ後で後悔することになりそうなので、まあおすすめというか、まあ僕が応援してて皆さんぜひやっぱり聞いてほしいなと思ってるラジオとして紹介させて。いただけるとしたら、そうですね。さっきもちょっとその話に出ました書店ボーイさんの勝手に縄ラジオっていう番組もまあポッドキャストで配信してるんで、まあちょっとそのなんていうのかな、地域限定の話題なんで、その縄の方とかね、東海市の方に住んでなかったら、どうかなっていうのもあるかもしれないんですけども。まあでも、聞くだけでも多分面白いと思う、楽しめると思うんで、よかったら聞いて、なんかこうお便りないし反応をしていただけると嬉しいかなと。感じですかね。まあ結構その、たつらうさんにも割と最近ちょっと、お世話になっていると言いますか、その、勝手に縄ラジオを広めてもらったりとかしてるんで、まあちょっと、いいかなと。
あ、もしかしてこれ、出来レースでフリだったんですかね。
いや、全くそういうわけではないですけど。まあ、偶然っていう。
はい、はい。
感じで。はい。
そうですか。ですね、なんか変わり種も来ていて、何のことだかさっぱりわからないのが来てるんですけど、かなりさんかな？ネタをやります、はいはい、ということで、はい、これ読み方がもうそもそもわからない。今日は、ジャンボーグ、エースですかこれ。
ジャンボーグエース、はい。
ジャンボーグエースの放送開始日だということで、ジャンボーグエースは、せすなき。ジャンボーグ、これは、ないんですか？
ないんです、
ね。ないんは、自動車。
はい。
さて、海上及び海中の乗り物に変形する第3のジャンボーグの名前は？そもそもこの、ジャンボーグって何なんですか？
これはですね、1970年代かなに放送されてた、特撮ヒーロー番組で、
はい、
で、ウルトラマンとかを作った、つぶらやプロが制作した、
うんうん、
まあ、いわゆる、巨大ヒーローもの、まあ、怪獣が出てきて、その怪獣と同じ、身長40メーターぐらいの大きさになって戦うっていう、
ジャンボーグですね。
ヒーローの一つなんですけども、まあ、主人公が、まあ、セスナ機に乗って、現場に駆けつけて、で、ジャンファイトって言って変身して、ジャンボーグエースに、まあ、セスナ機ごとなるという。まあ、ヒーローっていうか、まあ、その、なんていうのかな、初めての、ウルトラマンっていうのはもう、宇宙人と一体化して、主人公の体自体がヒーローになるっていうんですけども、このジャンボーグエースっていうのは、セスナ機が変身です。
なるほど、なるほど。
変形と言いますか、変身するんですね。で、そのジャンボーグエースの中に乗り込んで、操縦して戦うっていう、ちょっとロボットもののテイストもあるヒーローものだったんですよ。
うんうん
うん、ちょっと斬新な、うん。ロボットではないんですけども、どう言ったらいいのかな、まあ、まあ一応劇中ではサイボーグっていう言い方はしてたんですけども、まあ、セスナ機が人型のヒーローに変形というか変身して、 戦うっていう感じだったんですけども、その、中盤に、まあ、ジャンボーグエースが敵にやられて、戦えなくなった時に登場したのが、まあ、2号ヒーローのジャンボーグ9なんですけども、これは、当時、ホンダが発売したホンダ Z っていう軽自動車が、変身して、ジャンボーグ9になるっていうことで、で、3番目のヒーローっていうのは劇中では登場してないんですよね。
ほうほうほう。だからここでネタで。
多分、そのネタとして、もし第3のジャンボーグが現れたとしたら、何になるでしょうっていうことだと思うんですけども、まあ、一応お題として、何でしたっけ、船舶？
海上及び海中の乗り物が変形するんだね。
ということですよね。だから、まあ、船とか、潜水艦とか、
うんうんうん。
ああ、そういう形ですかね。
でしょうね。
そしたら、ジャンボーグコレクション、略して、ジャンコレ。
へ
ぇー。ということでどうでしょうか。
中身が全然わかんないから。
そもそもカンコレがわかんないですよね。
そうですよね。カンコレに今はかかってたんですね。
あ、カンコレはわかりますか？
あ、一応今言われてわかりました。
あ、わかりました。あ、そういうことです。うん、はい。
もう、ジャンボーグエースで、ね、その後がないんで、なんかそういうのできてるから、海だから、シーとかになるのかなと思ってたんですけど、カンコレの方ですね。
やっぱりネタとして、ネタとしてちょっと面白い方がいいかなと思って。
はい。かなえさん、すいません。ご満足いただけたでしょうか。
どうでしょうか。じゃんこれ。
どっかでネタ番組とかもやってるんですか？
ネタ番組は今のところはやってないですけども。まあまあ、さっきも言ったその、いろんなポッドキャストをやる一環として、まあ、いつかそういうネタラジオっていうのもできたらいいなと思ってはいますけども、まだその、一緒にやってくれる方が見つかってないんで、どうでしょうっていう感じですかね。
なんか誤解してるかもしれないですけど、藤本さんって会う人会う人にポッドキャストどうですかって言ってるんですか？
まあ別に会う人会う人っていうわけではないですけども、なんかしらきっかけがあれば、
これはと思う人には。
そうですかね。まあそうですね。まあそもそもそんなにたくさんの人と関わっているわけじゃないんで、言っても10本の指に入るかどうかっていう、程度の感じなんですけども。まあ、一応でも、声かけはするようにはしてますかね。ダメでもともとみたいな感じで。大体玉砕はするんですけども。
ありがとうございました。ではですね、後半は、手掛けてらっしゃる番組の、ちょっと収録の実際のところなどを聞かせてもらいたいと思います。藤本さんに、インタビューをしていますけれども、藤本さんは今までお話ししてくださった以外にも、ガンプラジオという番組もなさってると聞いています、
はいは
い。
はい。
後半はその収録の実際のところをちょっと伺いたいと思いますが、よろしいでしょうか？
はい。お願いします。
ではですね、ガンプラジオの方ですけれども、収録の環境ってどんなところでどんな風に撮ってらっしゃるんですか？
ガンプラジオに関しては、まあ、前半でもちょっとお話ししたんですけども、僕は、とりあえず、トークの方には、まあ、たまにちょこっとこう、参加する感じで、基本的には、エニグマさんっていう方と、ヨマヨイさんっていう方の二人で喋ってる番組なんですけども、環境としては、エニグマさんのご自宅に、ヨマヨイさんが行って、その場で収録するという方式ですね。なので、他のラジオは割と、スカイプを経由して録音してるんですけども、ガンプラジオに関しては、その、一台のレコーダーで収録してるという。
ご自宅でね。
感じになりますね。で、その音源を僕の方に送っていただいて、で、僕の方で、ノイズ取ったり、コンプレッサーかけたり、BGM 被せたりして、編集して、配信してるっていう。
おー。
感じですね。
じゃあ、藤本さんは収録の現場にはいないんですね。
収録の現場自体にはいないです。はい。
わかりました。じゃあ、その時の収録の機材っていうのは、実際にはどんなものを使ってらっしゃるんですか？
今使ってるのは、まあ、聞いた話になるんですけども、その、ズームっていう、メーカーが出してる、H2、っていうのを、その、よまよいさんっていう方が持ってるので、それで撮ってるという、
なるほど、ね。
ことはちょっと聞いて、もしくは、パソコンの方にマイクをつなげて、パソコンの中にあるオーダーシティで撮ってるという感じみたいですね。
ほうほうほうほう。
はい。で、今のところは、ちょっと1台のマイクで、2人顔近づけて撮ってるもんで、で、たまにちょっと、こう、会話の関係でマイクから口が離れて声がちっちゃくなったりすることがあるんですけども、まあまあ将来的にはちょっとマイクも増設したりとかして、もうちょっとクリアな音源で録音できるような環境にはできればいいなっていうことで、まあちょっといろいろ模索はしてるんですけども。
ディレクターさんとしてはね、そこちょっと気になりますね。
ガンプラジオっていう、ラジオの、まあ、発祥としては、まあ、エニグマさんという方はもう中近東ラジオで一緒にやってるんですけども、まあ、その中で、時々ちょっとそのネヒさんとかが、お休みされたりするときに、何か、僕らで何か話題を喋ろうかということになると、大体、その、アニメの話になったりとか、まあ、ちょっと趣味に偏った内容になりがちなんですけども、ちょっと僕が今まで聞いてた中で、やっぱりエニグマさんが喋りたいことをあまり喋れてないんじゃないかなっていう。だからこのエニグマさんもっとこう、例えば趣味の話とか喋らせたら、もっとこういろいろ喋れる人じゃないかなっていうのをちょっとずっと感じてはいたんですけども、で、特にやっぱりプラモデル、に関してはすごく造詣が深い方なので、引き出したら多分いろいろ出てくるとは思うんですけども、いかんせんちょっと中近東ラジオではマニアックすぎて、周りの人が多分リスナーさんも含めてついてこれないかなと思って、で、それでちょっとその、別番組やりませんっていう話はずっとしてたんですけども、まあ、なかなかちょっと実現に至らなかった。たんですけども、そのサバラジオっていう、これもモコモコパレードでまあ一緒になったご縁でまあ聞かせていただくことになったラジオなんですけども、そのサバラジオっていうラジオで、シャドウ総帥という方と一緒にされてるのがよまよいさんなんですけども、そのよまよいさんと、エニグマさんがまあ実はお友達やったということ。
ほう。
聞きまして、で、まあ、その、よまよいさんがその関係だったかどうかわかんないんですけど、中近東ラジオを聞いてくださっているということで、で、一回ちょっとその、よまよいさんに、その、プラモデルのラジオをやることに関して、興味あるかどうか聞いてみてもらっていいですかって聞いて、聞いてもらったところ、まあ、いいよ、みたいな、お返事をいただいたと。いうことで、
しめしめですね。
そっからちょっといろいろ、まあ、ガンプラのことについて喋るラジオだから、ガンプラジオなんて、シャレが効いてて、いいんじゃないかっていう、まあちょっと名前から入ったっていう感じもあるんですけども、ほうほう、まあちょっといろいろ調べたところ、今のところガンプラジオを使ってるポッドキャストは特になくて、
なさそうだと。
で、まあ被ることもないかなということで、とりあえず、押さえとこうと、いうことで、その、ツイッターと、シーサーブログのアカウント、あと、Gmail のガンプラジオアカウントっていうのをとりあえず押さえたんですよ。
すごいな。
で、エニグマさんに押さえましたと、報告して、
うんうん、
あとはもうそのエニグマさんとヨマヨさんのゴーサイン待ちみたいな形で、で、まあそうやって準備していって、じゃあ、やってみようか、ということで、スタートしたっていう感じですね。で、やっぱり すごくそのプラモデルに特化したラジオなんで、まあ僕ですらちょっとついていけない部分があるので、僕が下手に加わって会話を止めてしまうよりかは、もう二人でガンガン喋っていってもらった方が絶対これはいいぞと思って今現在に至っている感じですね。で、まあ案の定割と手応えをいただいてる感じですかね。
この番組の内容について、藤本さんはこうネタの収集とかシナリオの準備ですとか、そういう部分での準備には関わってるんですか？
僕は、変わってないです。もうネタに関してはもうお二人にお任せしてる。まあ特にエニグマさんにお任せしてるっていう感じですね。
それは割と毎回きちんと準備はされてるようですか？それとも行き当たりばったりでこの話題って言って始まる感じですか？
いや、その辺はちょっと、掘り下げて聞いたことはないんで、なんとも言えない部分ではあるんですけども、だいたい今、週に1回配信してるんですね。で、そのたんびに、40分から50分ないしの音声を送ってきてもらうんで、まあ、それなりに、下準備はされてるとは思いますね。でないとそんなに喋れないと思うんで。
うん、うん、うん。
もしくは、もう、ぶっつけ本番で撮れて週に1回ね、1時間近いトークができるんであれば、それはそれですごいなと思いますけど。
その録音の時に、こう、気をつけてもらっていることとかってあるんですか？
あー、気をつけてもらってるっていう点で言えば、まあ、ちょっと角が立たないような感じにはしてるんですけども、
うん、
ちょっと、大声って言いますか、声をこう、バッと、張り上げないようにはしてくださいとは言ってますかね。なんで、やっぱり、レベルが跳ね上がっちゃうっていうのもあるんで、で、声が割れてしまったら、その割れた部分っていうのは、いくら、編集で小さくしても、割れたまんまなんですよね。なんで、なるべく、その割れてない音声、例えば聞き取りにくい音声を増幅することは可能なんですけども、一旦割れてしまうと、もう割れたまんま、いくら小さくしても、こう、ビビリってなった状態で、配信しないといけないので、音割れだけはちょっと気をつけてくださいとは言っているかな。うんうん、あとは、その、前半と後半をどこかで分けてくださいと。で、それはもうその、適当に、その、なんとかな、コーヒーブレイクみたいな形で、ちょっと、喉乾いたな、お茶買ってきますわ、みたいな形で、一回ちょっと吐けるみたいな形でもいいんで、まあ、一応前半と後半に分けて、で、その間ちょっと無音空間を置いていただいて、編集しやすくしていただけると助かりますっていう。
で、先ほどね、少し編集の中身のことがちょこちょこと出てきましたけれども、いただいた音源を、藤本さんの方ではどんな風に編集されるのか。
あ、まずは、いただいた音源を、最近はもうちょっとモノラルで送っていただけてるので、
うん、
特に手は加えてないんですけども、もし、ステレオで送っていただいてる場合は、まずモノラルに変換しますかね。で、その状態で、まず、ノイズを削除ということで、まあ、ホワイトノイズを消す作業を行って、で、それから、コンプレッサーという、まあ、増幅作業。
うんうん。
まあ、その、声が大きい時と小っちゃい時があるんですけども、それを、まあ、言ったら一律にするっていう作業をして、で、ミキシング、その BGM とか、SE 効果音とかを被せるっていう形ですかね、段取りとして。はい。
私も聞かれて、どうなんだろうなと思ったことあるんですけど、このコンプレッサーとノイズのリダクションって、どっちから先にするのがいいんですか？
僕はノイズの削除の方を先にしますね。というのも、ノイズが、ホワイトノイズが乗った状態でコンプレッサーをかけると、ホワイトノイズまで増幅されてしまうんですよ。だいわゆるスーっていう音が大きくなっちゃうんですよね。ザーって音になっちゃうんです。なので、まずは、 そのホワイトノイズを消して、で、コンプレッサー増幅をかけると、まあ、そんなにほどホワイトノイズは目立たない。
なるほど。うんうん。
増幅コンプレッサーかけることによって若干ホワイトノイズが増幅したら、そこをもう一回消しますね。
なるほど、なるほど。
だから2回かけるっていう形。ノイズ消してコンプレッサーかけて、もう一回ノイズをかけるっていう感じでやってます。
は
い、
なるほど。今言った編集っていうのは、PC の上でなさるんですよね。
そうですね、はい。
ソフトは何使ってらっしゃるんですか？
あ、ソフトはもうオーダーシティです。
オーダーシティでね。
はい。
オーダーシティでなんかこう用が足りないなって思うこととかあります？
わー、もう今のところないですね。はい。だからもうともすれば、録音自体もオーダーシティでできるし、で、もう必要な編集機能はほぼ揃ってるので、で、最終的にそれを MP3 に、落として、変換して、圧縮するっていうところまでできるので、うん、もうオーダーシティ一つでやってますね。
一週間の音源が、まあ、四五十分一時間だとすると、こう番組に仕上げていく編集の作業ってどのくらい時間がかかるんですか？
まあ、一日二日っていうところですかね、今のところは。はい。まあ、もちろん昼間は仕事をしてるもので、まあ、家帰ってからっていうことになるんで、一日って言ってもまあ、せいぜい、四五時間ってところですかね、長くて。なので、それを、まあ、二日にかけて、やってるっていう状態ですかね。あ、さっきの編集のところで一つ、言うのを忘れてたんですけども、無音の圧縮っていうともかけてますね。うん。なんで、ノイズ消して、ノイズ消して、コンプレッサーかけて、もう一回ノイズかけて、無音を圧縮してます。そしたら、若干、縮まります。
そうですね。うん、
はい。
うん。その出来上がった音源ですけれども、どんなところでどういう風に公開をしているんですか？
どんなところで？
あーと、ごめんなさい。どこの、ウェブのサービス、ブログを使って。
ブログはシーサーですね。
シーサーを使って、はい、そこで公開ということですかね。
そうですね。僕は基本的に、まあ、ポッドキャストの配信には、なるべくお金をかけないでおこうっていう方向でやってるんで、なので、有料プランっていうのにも入ってないですし、
うん、
自分でアカウントじゃないや、なんていうのかな、ドメインっていうんですか、
うんうんうん、
を取って、自分の契約したサーバーから配信してるっていう感じでもないんで。
なるほど。
はい。
じゃあ、シーサー様々で、いくつもお世話になってるという。
ところはそうですね。はい。
まあ、シーサーが焦げないことだけを祈るっていう感じですね。
そうですね。まあ、焦げたら焦げたで、なんかしら別の手段は考えますけど、できれば焦げないでほしいですね。はい。
あれですよね、今ね。無料で使える分も、こう、容量が近くなってくると、ちょっとそのまま無料で容量増やしてくれるんですよね、あれね。
シーサーは、
2ギガぐらいが上限？
今はもうちょっと増えたんかな。
ああ、そうなんだ。
うん、確か増えたはずです。増えてますね。ちょっと何ギガまで増えたかまでは、あれ、ちょっと出てこないんですけども、前は、それで、100メガごとの更新、作業っていうのがあった
んですね。なんかめんどくさかったですよね。
使ったら、申請して、また100メガもらって、で、それ使い切ったらまた申請してっていうのの繰り返しだったんですけど、今はその申請作業もなくなったんで、だいぶ楽になりましたね。
そうですね。
はい。
ガンプラ城の方ですけれども、はい、多くの人に聞いてもらうための宣伝とかアピールとか、そういうのはされてるんですか？
まあ、さっきも言いましたけども、まあ、ガンプラジオに関してはもう、ガンプラをトークテーマとしてやってるもので、そんなに、まあ、いろんな方に、もちろん聞いていただけたら、いいに越したことはないんですけども、まあ、聞いてもチンプンカンプっていう人にまでおすすめするのも、どうかなっていうのもあるんで、そんなに言うほど、 和紙をやってるわけではないですけども、まあもしね、プラモデルとか、まあそこまで至らなくても男の趣味に多少興味を示していただける方であれば、よかったら聞いてくださいみたいな感じで、やってますかね。あとはもうエニグマさんの方で、まあ広めてもらってるっていう感じですかね。
ガンプラが好き、プラモデルが好きっていう人の和っていうか人の和っていうのはどっかしらかにあるもんなんですか？
なんかあるみたいですよ。そもそもガンプラっていうのはそのポッドキャストとか全く関係なしで、そういうなんていうのかな、全国大会みたいなのが行われてるみたい。要は、ガンプラ選手権っていうんですか？要は自分が作ったプラモデルを、まあ、出し合って、
コンテストみたいな。
誰が一番、そう、誰が一番よくできてるかっていうのを競い合うみたいなコンテスト形式のイベントがあったりとか、まあそこまで至らなくても、ただ単に自分のプラモデルを持ち寄って、まあ交流するっていうようなガンダム、ガンプラオフ会みたいな名目のイベントとかも全国で多々開催されてるみたいだし、まあ個人レベルでそういうことをやってる方もおられますし、で結構そういう方からリアクションもらったりとかもしますんで、まあ将来的にそういうガンプラつながりで、何か面白いことができたらいいかなとは思ってはいるんですけども、まあ何にしろ一概に僕一人でやってるラジオではないもんで、僕がいくらやりたいって言ったところで、まあね、その他の人の都合とかもあるんで、まあその辺も考慮しながらっていう形にはなっちゃうんですけども、まあできるところからなんかやっていけれたらいいかなとは思ってるかなっていう感じですかね。
リスナーさんとのコミュニケーションっていうのもその番組の中ではあるんですか？
あ、そうですね。やっぱりその、このガンプラジオを聞いて、もう一回ちょっとプラモデルが作ってみたくなったとか、そういう方も結構おられるので、まあ、その辺のやりとりっていうのはもうそのエニグマさんとかヨマヨさんにまあ一任してる部分もあるんですけども、そういう方とのコミュニケーションっていうのもまあ大事にしていけたらかなとは思ってますかね。
それってあれですかね、メールですかね、ツイッターですかね。
ラジオを経由してっていう形であれば、まあ、ツイッターで、まあ、ハッシュタグ、ガンプラジオっていうのをつけていただいて、つぶやいていただけると拾いますよ、というのを基本的にしてます。まあ、あまり、その、エゴサーチっていうか、ガンプラっていうので、もう手当たり次第拾ってると、それと、それこそもう関係ないことまで拾っちゃうんで、一応原作としては、ガンプラジオという、ハッシュタグを、ハッシュタグガンプラジオをつけていただいたつぶやきに関しては拾って、まあ、なんていうのかな、その、収録の度合いにもよるんですけども、拾えるところは、まあ、番組の中でも紹介するっていう感じで、一応、まあ、お便りという形で、まあ、もう募集はしてるんですけども、ただ、こんなガンプラを作りましたみたいなのも気軽にそういう形でつぶやいていただいたら、まあ一応番組の、まあ糧にもなりますし、まあ番組で紹介できれば番組でも紹介するっていう形でやっていこうかなっていう感じですかね。
藤本さん、いろんな番組に関わってらっしゃる、その、まあ直感的なところで、
はい。
こう、リスナーさんからのレスポンスって、基本的にはツイッターが相性がいいんですか？それともメールってのもまだまだあり得るんですか？
まあ、やっぱり、お便りをいただけるっていうのは、ポッドキャストじゃなくても、ラジオとしてはやっぱり一つの、目安やとは思います。
うん。
うん。まあ、ポッドキャストとか、まあ、シーサーブログなんかでもそうなんですけども、具体的に、どれだけの人が聞いてて、何人の人がダウンロードしてるっていう数値が出ないんですよね。YouTube とかと違って。うんうん、なので、あくまでも大雑把な統計にはなるんですけども、まあ、そういうところでやっぱり反応を、まあ、 得ることができれば、まあ、それなりにやっぱり、聞いてる人がいるかなっていうのもありますし、まあ、モチベーションにもつながる。
レスポンスがいいのはやっぱりツイッターですか？
そうですね。やっぱり、お便りとなると、やっぱりこう、なんていうのかな、長文を書かないと、出しにくいかなっていうのも多分あると思うんですね。僕自身も、やっぱり、お便りとなると、その文面を考えないといけないっていう。で、まあ、その、パーソナリティの方の名前をね、最初に書いて、いつも、楽しく拝聴させていただいておりますみたいなことを書かないといけないみたいなのもありますけど、ツイッターだともっと短く、もっと簡単に、パーンと思いついたことだけ発信できるっていうメリットもありますんで、だそういう意味ではやっぱりツイッターも併用してる方がいいかなっていう感じはありますね。
なかなかポッドキャスト始めたはいいものの長く続かないという人もいるんじゃないかと思うんですが、
はい。
藤本さんが考える番組を続けるコツっていうのはどうでしょう？
僕は、もし、早く終わるんだったら早く終わるで、それはそれでいいかなとは思ってる方なんですよね。なので、長く続けるコツっていうのも、なんていうのか、ちょっとこう、言いにくいと言いますか。まあ、逆に、まあ、続けられないなと思ったら、スパッとやめるのも、一つのやり方かなって思う方なので、無理に、続けてもね、いいものはできないやろうと思うんで、それよりもは、もうスパッとやめて、まあ、次のステップに進むなり、なんかした方が前向きかなと思うんです。
ああ、なるほどね。
ただ、あえて、もし続けようと、なんとかして頑張って続けようとするのであれば、やっぱり無理のない範囲でやるっていうのが一番かなと思うんですよ。っていうのも、やっぱり、中には週1回、毎週何曜日、極端な話、毎週何曜日何時からっていう、ことを決めてやってる方も、ますし、まあ、もちろんそれはそれで一つのやり方で、尊重はするんですよ。で、まあ、当然そのラジオをやるんで、まあ、ラジオであれば、当然、ね、そういう何時から、毎週何曜日何時から、はい、放送しますっていう方が、その、ラジオっぽいっていうのもありますし、そういうことができる環境にあるんであれば、どんどんやった方がいいとは思いますけど、ただ、それがやっぱり生活を圧迫したりとか、するんであれば、無理にする必要は絶対ないと思いますね。いや、それこそ本当に、もうどうしようか、もうこのまま続けるかやめるかって悩んでるとしたら、僕は、例えば月1でもいいから、どうですかと。というのも、やっぱり、そんなに、もちろんそのいろんなポッドキャストを聞いてるし、毎週楽しく拝聴させてもらってる、楽しみにしてる番組もありますけど、たとえその番組が、もろもろの事情で、まあ、月一配信、もしくはもう、それこそ不定期配信で、もう本当に次いつ配信できるかわかりませんっていう状態になっても、それでもいいとは思ってます。僕はその番組が気に入っていれば、それで登録解除することはないです。なので僕はどんどん溜まる一方ですね。
なるほどね。はい。そうしたらですね、はい、最後の質問になるんですけれども、
はい。
藤本さんにとって、ポッドキャストとはどういうものですか？
それ、さっき言っちゃいましたね。もう一回ちょっと言いましょうか。
そうですね。
はい。ちょっとまあ改めて言いますけど、僕にとって、ポッドキャストとは、音の同人誌だと思ってます。はい。なので、まあ、同人誌と同様、いろんなポッドキャストがあっていいと思います。うん。でもそれこそ本当に趣味に走るポッドキャストもあればいいし、そういうね、ちゃんとお金を取ってって言うと変ですかね。まあ、ちょっと聞いていただいている以上は、ちゃんとやらないといけないということで、まあ、本格的にしっかりと構成してやっていくっていうのも それは、一つの形だと思いますし、
うんうん。
まあ、いろんなポッドキャストがあってもいいと思うし、まあ、いろんな形で楽しみたいとも思っているんで、
うんうん。
まあ、そういう意味では、もう、同人的なラジオで、これからもあってほしいなとは思っていますね。どこかの企業が、例えばもう、ポッドキャストっていうものを、もう、牛耳ってしまって、うん、その企業のやり方に反する番組は、排他するっていうような悲しい現状にはなってほしくない。まあもちろんそうなると、市場としては盛り上がるかもしれないですよ。まあ、ただでさえ、ポッドキャストっていうのは今、まあ、言ったら YouTube とか、ニコニコ動画と比べると、まあ、それほど人気コンテンツではないですけども、でも、かといって、それらと同様の感じにはなってほしくないかな。今のちょっと緩い感じの、形式が性に合ってるというか、やりやすいかなと思いますね。
はい、わかりました。そんな藤本さんですけれども、皆さんに告知をしたいこととか、紹介をしたいこととか、あったら教えてもらっていいですか？
ああ、そうですか。まあ、まあ、番組の中でも、まあ、喋ってきましたけども、まあ、今、現在僕は、自分も、パーソナリティとして参加しているポッドキャストとしては、中近東ラジオ、あと、修羅丸の国ラジオ、スーパーヒーローファクトリー。で、今、ちょっと配信をちょっと中断はしてますけども、今後、復活する予定ありますので、ポケットの中のピスケと仲間たちっていう、通称ポケピスっていう、ポッドキャストに参加しております。で、あと、編集という形で携わっている、編集配信という形で携わっているポッドキャストとしては、ガンプラジオというのと、これも今ちょっと配信休止してるんですけども、レイドラという、ポッドキャストにも参加してます。最近ちょっとその、メックさんという方がアカウント管理してるんですけども、性欲的にフォロワーさん増やしてるんで、あれとかって、もしかしたらまた復活する動きがあるのかなと思いつつ見守ってるっていう現状ではあるんですけども、まあメックさんという方はまあ結構いろんなポッドキャスターさん、そのご存知の方もおられると思いますんで、ぜひぜひ、まあ、復活に向けて、ね、応援、送っていただけると、もしかしてもしかするとっていうこともあるかもしれないんで、よろしくお願いしますという感じですかね。以上の番組を今のところやっておりますので、よかったら聞いてみてください。まあ過去配信も含めて聞いていただけると幸いです。
番組のリスト URL はですね、ショーノートの方に貼っておきますので、ぜひ。
すいません、ちょっと数多いですけども。
そうですね。たくさんですね。まだまだこれからもね、なんか増えそうな感じですけれども、ぜひぜひ、その、なんか、影武者ぶりというか、ディレクターぶりというか、
はい、
一つのことがあると、10ぐらいなんか考えが思いついちゃうような、そういうところをですね、これからもぜひぜひ発揮してもらって。
オタク気質な。
ね、やっぱりいろんなポッドキャストが生み出てくる背景にはこういう人がいないとって思うので、ぜひこれからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
楽しみにしています。
はい。
今日は藤本さんにゲストに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
藤本さんの魅力、皆さんにも理解していただけたと思います。実は、この収録の後に、このポッドキャストの中の人の CM なんてどうですかって聞かれたんですよね。私は、自分の番組の CM を作るなんて考えても見なかったので、そんなことっていうふうに正直思いました。でも、こう私の番組のことを考えてくれて、ぜひやったらいいですよというふうに勧めてくださる、そんな藤本さんはですね、なんて言うんでしょうね。こう一つ一つの番組のことを自分との関わりで本当に丁寧に考えてくださる、いい方だなーって感じました。しかもその CM の方ですね、もし必要なら、手助けしますよなんておっしゃってくださって、もうですね、至れり尽くせりというかですね、こう皆さんが慕う理由というのがよくわかりました。
そんな藤もっちさん、様々にいろんなポッドキャストのお手伝いをしたり、陰で企画をしたり、手伝ってくださっている、そのおかげで番組ができるようになった人も本当に多いんじゃないかと思います。でね、そういう輪がどんどんどんどん広がっていくことを願っていらっしゃるそうですので、ポッドキャストの中の人を聞いてくださっている方々もですね、もし、ポッドキャスト始めたいっていう人がいたら、このポッドキャスト界隈の方々はみんな手伝って、まあ応援してくれると思うので、やりたいっていう気持ちを伝えてくれたら、それサポートされていくと思いますよ。そしてもうすでにポッドキャストしている方はですね、この番組で、あ、そういうこともあるんだっていう風なヒントを得るだけじゃなくて、周りにポッドキャストやりたいっていう人がいたら、ぜひ手伝ってあげてほしいと思うんです。そうやって、草の根でね、いい形でこれを手掛ける人たちが増えていったらいいなという風に思います。そういう可能性をね、感じさせてくださった藤もっちさんに本当に感謝をしています。で、ですよ。この藤もっちさんからも素敵なゲストをご紹介いただきました。何人あげてもいいですかという感じでですね、あの人もこの人も紹介したいというような感じでしたけれども、とりあえず数を限って、ですね、まず最初に今度収録をすることになっているのは、ジンタさん、秘密基地のジンタさんです。ジンタさんに質問のある方はですね、ツイッターでシャープ PNHT をつけてつぶやいていただくと、それ拾い上げて収録の時にお伺いしたいと思います。何分ちょっと収録の日が差し迫っているものですから、2月9日木曜日までにいただいた分でジンタさんに質問したいと思いますので、ぜひ間に合う方は遠慮なくですね、質問を寄せてください。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先はnob@voxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。